皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はニコライ2世の時代の主に東アジアで起きていた出来事についての話でした。ニコライ2世の時代のロシアは満州や朝鮮への進出を目論んでいたってことで、日本ともバチバチ強豪関係になったって話でしたね。で、結局日露戦争ではロシアは日本に負けてしまったわけですけど、なぜ国力で勝るロシアは日本に負けてしまったのか、そしてその結果ロシアで起こる恐るべき出来事とは、ということでざっくりロシア史第14回張り切っていきましょう。まずいきなりですが、少し前回から時代を遡りますと、19世紀後半のロシアにある一つの思想が入ってくるんですよ。それは何かというと社会主義思想。特にこの時期広まった社会主義っていうのは、資本主義体制の下で苦しんでいる労働者を救済し、労働者のためになる経済や社会を作ろうとするもんですけど、この思想っていうのは別にロシアだけに突然広まったわけではなく、当時のヨーロッパにおいて非常にポピュラーな思想だったんですよ。18世紀から19世紀って産業革命によって各国の経済力が爆発的に増加して、その一方でそれを伝える労働者の環境がものすごく悪化していたっていう背景があるんですね。それを根本的にひっくり返そうっていうのが先ほど言った社会主義思想 で、ロシアも遅れながらも産業革命が始まったことで、やはり他の西洋諸国と同じように労働者たちの不満が大きく生じていたんですよ。そんで1870年代頃になると、ナロードニキっていう社会主義の実現を訴える青年知識人層が現れて、そのうち凶暴化した集団がテロリストとしてニコライ2世のおじいちゃんを爆殺したって話は以前した通りですね。もちろんこの思想っていうのはロシア帝国政府からしたら到底受け入れがたくて、まあ、というか実際に綱り殺されてるわけだからね、許すはずがないですよね。なんで社会主義思想はロシアの中で徹底的に弾圧されるんですけど、ナロードニキの指導者の一人でプレハーノフっていう人がいて、この人がロシアからスイスに亡命をしている最中にマルクスとエンゲルスの共産党宣言を読んで、マルクス主義に感銘を受け、でそこからマルクス主義をロシアに広める活動を実施していきます。その流れの中でロシアの中にはロシア社会民主労働者党っていう組織が誕生して、そのうち内部で派閥形成されて、そのうちの一つが後々ロシアをぶっ潰すことになるわけなんですが、まあ、その話はまたいずれするとして、このロシア社会民主労働者党とは別にナロードニキの流れを組む社会主義者たちは、今度は社会革命党、通称 SL と呼ばれる組織を結成することになります。ややこしいですね、この辺の話は。この社会民主労働者党と社会革命党はこの後のロシア史でも大きな役割を持ちますが、まあ、一旦今の時点ではそういう勢力がロシアに登場しだしたと覚えておけばよいです。で、いよいよ1904年に日露戦争が勃発すると、ロシア国内では武器弾薬の供給を増やすために軍事工場での労働需要が大きく高まって、でそこで案の定超ブラックな環境に労働者たちは置かれることになります。で、いよいよ我慢の限界に近づいた労働者たちはですね、1905年の1月にガポンって呼ばれる聖職者に切られて、ツアーリ相手に労働者の権利向上を目指す請願行動を起こします。この時は先ほど言ったような社会主義勢力は登場しません、まあ、なぜなら彼らはロシア当局によってめちゃくちゃ弾圧されてたからね。この時彼らは基本的にツアーリなんているべきでないと思ってるんで、まあ、常に国家転覆を図ってるようなもんなんですよ。まあ、それは超危険思想の持ち主ですよね、ロシア政府からしたら。で、それに対してガポンの主導したデモっていうのは非常に平和的で、武装は一切せず十字架を掲げてツアーリの宮殿に向かって行進するっていうものだったんですよ。で、しかもロシア政府に事前にデモやっていいか確認取ってて、ロシア政府も OK 出したぐらいなんですよ。でもちょっとね、参加人数が多すぎてロシア軍隊がコントロールしきれなくて、なんとその平和なデモ隊に発砲してしまったんですよね。で、しかも1人や2人殺したぐらいではなくて1000人レベルの死者数を出してます。もちろんデモ隊は武装してないんで、もうやられた方は一方的でしょうね。で、この悲惨な事件のことを血の日曜日事件というんですが、普通に考えたらこれはロシア政府のやらかしであって、ツアーリの徳を信じるからこそ非武装の請願運動だったわけですよね。でもそれを完全に裏切るような行動をしてしまったんですね、結果的に。この発砲自体は自己的なもんだったかもしれないですけど、でもやっぱ根本的にツアーリが民衆を舐めてるっていうのがあったんでしょうね。もうこの時代ともなると国家の労働力が戦争の局面に大きく左右するんで、まあ、いわば総力戦的傾向が始まってると思うんですけど、総力戦自体は第一次大戦から始まったと言われますけどね、まあ、でも同じぐらいの時代なんでね。なんで労働者の権利向上っていうのはしっかりと向き合うべき課題ではあったんだけども、やっぱこの時代の局面ではね、なかなかそこまでは理解できなかった、ニコライ君。なんでこの後はロシア国民がだんだんとツアーリから心が離れていってしまいます。それまでは 自分たちが不幸な暮らしをしているのはツアーリ側近の貴族や政治家のせいであって、ツアーリは悪くないっていう考えを持つ人が多数だったのが、それが変わってしまったっていう点で、この事件は大きな影響を残します。で、この結果何が起きてしまうかというと、ロシアの中でついに革命運動が始まるんですよ。民衆たちは怒りに燃えるようになって、ツアーリの専制政治を改めさせることを訴え出すんですね。これをロシア第一革命と言います。まあ、血の日曜日事件がきっかけの一つなのは間違いないでしょうけど、この時期のロシア民衆の不満はいろいろありますからね。まあ、そもそも労働環境が悪いってことも大きかったし、日露戦争もうまくいってないし、社会主義者たちは弾圧されてたけど、反ツアーリの運動もあったわけだしね。ちなみに第一ロシア革命の特徴としては、特にこれといった指導者がいないっていうこと。ツアーリを打倒したい人もいれば、そこまでは別に求めてない人もいたり、とりあえずツアーリの専制政治を何とかしたいっていう人たちがカオスな感じで暴れ回ったのが第一ロシア革命です。で、そんな状況を打開すべく白羽の矢だったのがあのウィッテ。ウィッテはこの時ポーツマスの会議が終わったばっかりでお疲れの状態であったんですけど、日本との交渉を有利な感じで推し進めた後に、今度は国内の大混乱の対応に迫られるんですよ。で、国内の状況にドン引きしたウィッテはこういうことを言います。もう国会作りましょうと。ツアーリー、あんた先制政治はもう諦めるしかないですよと。で、これに対してニコライ2世は、嫌だーって2歳児つながらにわめき散らすんですけど、まあもうそんな態度ならもう私隠居しますわってことをウィッテが言うと、まあ、ニコライ2世はしぶしぶ国会の開設を約束します。このロシアの国会のことをドゥーマと言って、ドゥーマ開設するぞ畜生っていうニコライ2世の宣言のことを10月宣言と言います。この内容は単に国会の開設だけを織り込んだだけではなくて、人心の不可侵とか思想言論の自由とか、フランス革命の理念を多く取り入れたものなんですね。これでロシアもついに立憲君主制かとなりますね。逆に良かったですよね、ニコライ2世も。自分の命とロマノフ王朝はこれで守られたとも言えるわけですから。立憲君主制っていうのは、つまるところ、憲法によって守られるのは国民だけではないですからね。これは君主もそうですから。君主も国のルールに従い守られることを意味するわけですよ。ということで、ロシア第一革命の混乱はこれによりスーッと解消されて、めでたしめでたしとなったのもつかの間。こうやって混乱が収束すると、ニコライ2世はまた反動的な動きをします。つまりドゥーマのガン無視、そして戦線君主としての自分を取り戻すための行動です。もうこれにはね、ウィッテはいい加減我慢ならなくて、ついに首相を辞任して歴史の表舞台から消えてしまうんですよね。もう後戻りできなくなってしまった感がすごいですね。ウィッテっていう障害がいなくなって、ニコライ2世はツアーリの威厳を取り戻すことを目指します。ツアーリが輝くための行動っていうのは、これはいつの時代も南下政策ってことになるわけなんですが、東アジア方面は日露戦争に敗北したばっかなんで、今度はまた証拠りもなくバルカン方面に目を向けることになります。当時のバルカン半島の情勢は、スラブ系とゲルマン系とオスマン帝国の水どもえっていうか、とても複雑な状況にあって、そのためバルカン半島は火薬庫って呼ばれたわけですけど、当時セルビア王国がスラブ系国家としてバルカン半島で大きな影響力を持ってたわけですよ。なんでロシアとしては、セルビアを中心にバルカン半島を抑えておきたくて、それが達成できれば、セルビアはもう古文みたいなもんですからね。ロシアの南下政策は達成またなしということになったんですが、まあ、でもセルビアがオーストリアとサラエボ事件の線で戦争状態になってしまって、そして各国が何らかの形でそこに巻き込まれて起こるのが第一次世界大戦ですよね。まあ、詳細飛ばしますが、ここら辺わからない方は第一次大戦のシリーズ見てみてくださいね。で、ロシアはスラブ系国家の盟主としてセルビアを助けるために第一次大戦にも参戦をして、フランスやイギリスと一緒にヴィルヘルム2世のドイツ帝国と戦うことになるわけですが、ドイツ相手にタンネンベークの戦いっていうのでまさかの大敗北を喫して領土を取られたり、でさらなる敗戦続きの状況を見て、ニコライ2世が俺が現場に行かないとダメだってなぜか思ってしまって、無駄に現場を混乱させたり、でしかも自分が首都を留守にする間、政治を任せられた奥さんはラスプーチンっていう非常に怪しい男に操られてるって話があったり、もうね、本当にダメダメだったんですよね、この時のニコライ政権の動きっていうのは。そうなるとどうなってしまうかっていうと、やはり一度おとなしくなった民衆も堪忍袋の尾が切れて、1917年にもなるとまた革命運動が再発してしまいます。これを第二次ロシア革命と言いますが、この革命の中でニコライ2世はついに退位を迫られて、そしてニコライ2世の後任として弟が指名されたんですけど、弟はツアーリ即位を拒否したんで、これによって300年続いたロマノフ朝はついに終わりを迎えたということになります。第二次革命が起きた1917年っていうのはロシアにとってとても激動の年で、この革命は決してロマノフ家が倒れたっていうものだけではなく、その後のロシアの向かう方向を決定づける様々な出来事が起こるんですね。まあ、そこら辺の話はまた次回するとして、今回のニコライ2世の時代のロシアはここで一旦終わりにしたいと思います。 ニコライ2世の行動に対してなんでなんかなっていう気持ちをより抱いてみたい方は、ネットフリックスのラストツアーリロマノフ家の終焉っていうドラマがおすすめですんで、ぜひ見てみてください。